皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、改めて周囲を見てみようという話です。日々ですね、いろんなことに追われて毎日仕事や生活しておりますと、改めてその我々 その自分たちの身の回りがどうなってるか気がつかないところありますよね。しかしこう、ずっと見てみると、やっぱり人々はどんどんとげとげしくなっているし、それから治安はこう乱れてきているし、なんかその非常にその病的な雰囲気の人たちが世の中増えてきているし、世界を見渡せば戦争とかテロとか難民とかもそれはもうマイクにいたまもない話で、明らかになんかこう社会の雰囲気って悪くなってますよね。しかし一方ですごく元気の人たちっても増えてきたんですね。昔みたいに金太郎飴でみんな同じようなことを考えて同じように振る舞ってると、特に日本なんかですね、そういう人たちはだいぶ減ってきたと思いますね。で、やっぱりこの分散が増えてきたとかばらつきが増えてきておりまして、ひどいのも結構いるんですが、すごいのも結構いまして、その辺のこの住み分けですね、すごい人たちとひどい人たちが全然この、境界を接しなくなってきたっていうか、非常に遠くに住むようになってきた。隣同士どころか全然遠くにお互い離れて住むようになっていて、だからその社会の中でもほとんど実質的に交わりがない、レベルの高い人たちはその人たち同士で横にネットワークを組んでネットワーク社会を築いていて、まあレベルの高い服で多少その、上下みたいなのもあるかもしれませんけども、まあなんかお互い自分たちの横のつながりで、それなりに平和に暮らしていると。しかし下の方に行きますと、横のつながりが持てないんですね。結局、イスラエルだとかサウジや UAE がなぜムスリム同胞団を恐れてるかっていうと、イスラムの力で横のつながりを作るからですよね。ああいうことがやっぱできないんですね。利害損得を離れて信仰心で横のつながりを持つなんてことが、今のその、金まみれ、戦争まみれのリーダーたちにはあれできないんですね。だから本当に信仰心がないんですね。だからそういう風になってくると、要するに下の方の人たちっていうのは何にも横に繋がれないんですよ。結局金と権力の取り合いで万人が万人と争うことになるんですね。なのでその横の社会っていうのは上の方はできても下の方は実はできないんです。下の方は砂みたいになっちゃうんですね。まあその上とか下っていうのはどこで測るのかって言えば、ある種その人のエネルギーで測ればいいですよ。光と熱、まあこの合わせたエネルギーで測ればいいですよ。それが光という形になれば、光が明るいっていうことは遠くまでよく見える。なのでその人はいろんなことを考えてこう行動しているということだから良い人だと言われる。それから熱という形で出れば、それは人をサポートする力だから、あの人は優しい人だったらしいんだろう。物事がよく分かって優しい人、これがそのエネルギーの高い人の姿で、その反対がエネルギーの低い人ですよ。何にもようなことが分からないし、冷たいばっかりだと。だから、この、まあ、エネルギーと一つの量でこれ測ってもいいと思うんですね。まあ、これだから下の方に行きますと、それは世の中のこと何にも分からないで、それでその、なんか油断があれば、隙があればそれで金儲けをしたいと、いうことばっかり狙ってますが、そういう人たちばっかりがこう集まると、お互いに食い合いなんだね。お互いに騙し合い、食い合いになっちゃって、まさにガキの世界ですよね。そうすると、その当然そういう人たち同士で本物のそのネットワークは組みませんし、ネットワークらしきものができたって、すぐにこう裏切りが起きるわけで、だから結局砂粒のようなんですね。で、この砂粒の世界も、あまり非合法なことすれば今やもう政府の支援も受けられませんよね。クレジットカード1枚持てない、それから銀行口座1つ持てないってことだから、政府の支援も実際にはまだ政府潰れてなくてもなかなか受けられなくなってきて、結局そのままどっか行っちゃうって話になりますよね。だから恐ろしいもんですよね。本当にこの、エネルギーが低いとですね、そのままこうどっか消えちゃうしかないような世界がそこにあるわけで、まあそうやって、だからもういつの間にか今も精神世界の国になってるじゃないですか、我が国も。精神世界が高いか低いかで、 付き合ってる人が違って、もうあんまりエネルギー高い人は自分の地盤しませんから、みんなわかんないだけで、別に金がなくてもですね、別に健康寿命が長くて、まあかなり、その、のんびりと、ね、このすごい時代でも、まあ、そこそこ豊かに暮らしてるんじゃないですか？そんな風にこう見えますね。だからもうすでにこの物質文明の時代から精神文明の時代になってますよね。まあそれが証拠に、なんて言いますか、もう若い人たちも含めて、なんかあんまり物を買おうとしませんしね。だからお金も、なんかとりあえず生活に困んないぐらいあればいいやみたいな話がほとんどで、あんまりこういうものを求めようと、これを求めることが人生の目標だっていうふうにあまりなってないですね。まあそういう意味で言うと、新興国なんかまだまだちょっとね、物質文明の世界に住んでますから、それはもうちょっと時間かかるんでしょうけども、まあそれも時間の問題で、ある程度豊かになってきたら、やっぱりもう物は人生の目標ではなくなるんでしょうね。しかし同時にその物というものを見てもですね、これもなんか かなり悲惨な状況が広がってると思いませんかね。原発なんかいつ破裂するかわかんないようなね、非常に危険な運転をあちこちしてるようですしね、老朽化してても平気でやってますしね、それからなんか高速道路の向こう側から車が飛んでくるしね、なんかその、やっぱりこの、安全のことも含めてですね、物事がきちんと動いてない、システムがちゃんと動いてない、それでも平気な顔してやってるみたいな話が結構ありますね。それから、例えば溶接一つ取ってみたってさ、なんかこう外国でやってるのか知りませんけど、随分稚拙な溶接やってて、見栄えが悪いだけじゃなくてちゃんと強度も出るのかな、これなんか空洞ができてんじゃないのかなというようなものもありますし、プラスチックでバリが出てたってそれ取らないし、それからな、側板ね、壁板なんかこう金物でもこう貼り付けても、まあ薄くて強度がありますっていう、そういう板だっつんだけども、ベコベコなんだよね。リベットの穴がこう、リベット打ったところがこう、へこんで見えたりね、波打ったり、しわ寄ったりしてるわけですよね。あれこれですね、本当にこれ人様に売る、何十年も使う品物なんかと思うぐらいですね、波打っちゃってるわけですね。で、要するにこのエネルギー、安ければいいってもんでね、ネジの頭、そこら中にこう、頭出てきてますしね。それからなんか、触りゃ、この手がですね、ちょっと怪我しそうなね、傷ができそうななんか、突っ張りが、角丸めてないもんで、そこら中にこうありますしね。なんかこう、やっつけ仕事みたいなものがすごく多いんじゃないですかね。着るものもまさにこれはその、千差万別で、ちゃんと作ってるものもありますがですね。いや、なんかこれ3回ぐらい来たらもうこれ着れないんじゃないかみたいなものもありますし。なんかこう、やっつけ仕事で作ってるものっていうんでしょうかね。本来、なんか我々が長く持つには、ふさわしくないようなものがすごく多い感じがしますね。おそらくこの、特に物の世界を見ますと、今は、いわゆる戦時設計の時代なんですよね。日本でもその、昭和10年代から20年代の初めにかけてあったんですけども、その物資がどんどん欠乏していく、あるいはその量が必要になっていくことになりますとですね、やっぱりその、物の設計思想は変わっていくんですね。デザインとかどんかなくなっちゃって、機能さえあればいいという形になってきます。で、機能さえあればいいし、それからその耐用年数は短くてもいいんだと。とにかく早く作って、で、とにかく使えるだけ使えて、あとは捨てちゃえばいいという、そういう思想になっていくんですよね。だからその戦時設計の時ってのはまず安全は非常にこう、おろそかにされますね。非常に危険な状況になるし、メンテナンスも行き届きませんから、非常に危ないし、それから実に見栄えが悪いし、それからなんかやっぱりその、長年使うもんじゃないんですね。一時使うもんだけど、長年やっぱり持とうと思うものではないわけでありますね。で、それがこう、日本だと昭和30年代になりますと、だいぶ変わってきまして、社会が落ち着いてきますから、社会の落ち着きってやっぱり食べるものが、仕事が一応みんな行き渡ってね、新しい時代にそれぞれ、まあ、古い時代はこういう仕事してたんだけど、新しい時代はこういうふうに仕事を得ましたとかね、まあ、新しい時代にそれぞれ仕事を得て、食べるものと、それから、着るものと、それから住むところ、これがある程度できると。ねえ、この、今のこの状況だって、いつこれがなくなるかということをみんなすごい心配してますよね。今の食住っていうのは非常に不安定だから。でも、その、なくなるならなくなるで、その峠を越えた後、その、これなら、まあ、安心して生きるだろうと、ある程度思える世界に、峠を越えた後の世界に一つ自分たちの衣食住を持てれば、 ああ、なんか自分も峠を越えたなと、こうやって当面はうまくいくかもしれんと思ったら、今度そこでは昔と同じような、まあなんか刹那的なものっていうのはもういらないですよね。そのものに明け暮れてですね、その追いまくられた時代を取り越してきたわけですから、物は少なくてもいいけども、やっぱりなんかいいものとか、あるいはその、文化とかですね、そういう目に見えない世界を大事にしようと思えば、そういうなんか、雰囲気を持ったものでないと、家庭に置いといても意味がないわけですね。それから仕事をする方もですね、まあその、いつまでもその戦時設計みたいなものだけやっていたんでは、全然未来が見えないわけでありまして、使い捨てでありますから、やっぱりこの人々はあまり物にも興味を持たなくなってきてるし、で、健康とか持続可能性とかそういう興味を持ってますから、その、高いものは共有すればいいわけなんで、例えば戦前だってですね、電話なんかね、戦後もそうですけど、電話なんかその高いから、ね、呼び出しなんて昔やってましたよね。やっぱ高ければ、その何人かで共有して持てばいいわけで、今で言えばシェアリングですよね。だからあまり難しいことはないわけで、それでもいいものを持った方が絶対得なんですね。ほとんどのものって家の中で眠ってるわけで、だからその眠って寝るものでもこう持ってるのが経済的豊かさだって言ったけど、それはどうかなと。よほどのそのお宝ならともかくね、大抵のものはガラクタなんですから、そのガラクタなんかですね、置いといたってしょうがないわけだし、そういうものをみんなでシェアして使えたら、その方が絶対便利ですよね。余計な場所も取りませんしね。だからそうやってこの、まあ、物一つ取ったって今みたいな戦時設計ではなくて、戦争の時のね、設計っていう意味ですね。戦時設計ではなくて、まともな設計に戻すと。それからデザインなんかもそうですね。今、その、というかこの2、30年、世界は、その、どんどん一つになっていった。特にこの20年間、インターネットが広がったわけですね。インターネットがこう広がっていく。国際化、グローバル化というものがあって、そこにインターネットが広がっていきましたから、もうそれは一気にそのグローバル化が推進されました。今やですね、ネット上、ネットがあることによって、人々が自分の想念の世界を非常にわかりやすく自分で表現し、そしてそれを形にすることもできるようになっていたわけでありますね。例えばネットで誰かと知り合って、それで仕事するとかね、あるいはネットで誰かと知り合って結婚するとかいうことは決してもう、例外ではありませんし、それはこのネットの想念の世界が新しい現実を作ったってことでしょう。それから様々なですね、建材だとか様々なこのデザインだとかネット上にいくらでもありますから、そういうものを研究して自分で自分の家をね、構想を練ってみる。今はですね、家作るったってそういうコンピューター使って3次元グラフィックスでどんな家かわかりますからね、ビルでもそうですけども。専門家もそういうものを見せれば、お拙者は分かってくれますから、積極的に使えますでしょ？と自分のイメージに合ったものができるんだけど、まあ、そんなに金があるわけではありませんから、まあ、なんかハリボテみたいな家になっちゃうわけですよね、所詮は。ハリボテみたいな家になっちゃって。で、やっぱそういうものがですね、こう、あたり一面みんなそういう家の中になっちゃう、ばっかりになっちゃうと、実にこう、なんか殺伐とした街の光景になっていくんですよね。統一感がないし、文化の通りが漂わないんですよね。その、まあ、特に戦争中はですね、すべての労力っていうのは戦争を勝つために、費やされてますよね。なぜ人は頑張るんですか？なぜ企業は頑張るんですか？すべて戦争を勝つためということで。で、今だったら企業はそうでしょうね。すべては売り上げ上げるためと、利益出すためと、すべてをそれに向かって提供しようと言われてますね。あるいは子供なら受験勉強に勝つためとかね。でもそういうなんか非常にその、わかりやすいけどもあまり意味があると思えないような目標がなくなった時ですね。そのエネルギーをどこに向かって費やすかですね。その、費やす目標がないとその人はそこでへたれ込んでしまうわけだけども、戦前はその戦争の後は文化ということにそのエネルギーを振り向けるんですね。文化国家の建設ということですね。それは私今でも同じだと思いますよ。やっぱりこれから当面の間ですね、こう文化ということはすごく重要なんじゃないんでしょうかね。日本ってやっぱり文化の奥が深い国で、過去非常に多くの人たちが日本列島にやってきて、この国の一員となっていったわけで、やっぱそこには痕跡をたどれば、世界中の様々な文化の影響が来てる、残ってると思うんですね。我々のその独特のこの審美眼に合う、その文化っていうものが、この国の中でずっと蓄積されて、 今日あるわけでありますから、やっぱりその文化の蓄積っていうのは今後未来に向けて消えることはないと思うんですね。過去まで続いてきました。で、同時にですね、それも、一つのところで終わるってこともないんですね。例えば家の建築様式見たってですね、それこそ奈良時代ぐらいまでは縦穴住居みたいな住んでる人たちがいるわけですけども、まあ、だんだんそれが普通の家になっていってですね、で、室町時代以降になりますと、禅宗の影響で、いわゆる日本間みたいなものができてきますよね。まあ、その間には神殿作りの家みたいなのありますけども。で、明治になりますと洋館が出てきて、まあ、戦後はイメージみたいな形になっていって、まあ、様々な意味でこの家なんかもですね、その当時の文化の流入に従って、住み方も、それから家そのものも変わってくるし、デザインも変わってくるわけですね。こういうものって止まるってことがないんですね。そうすると今ですね、まあみんなネットを使って自分それぞれの想念世界を作ってくるんだけども、この想念世界がみんなバラバラだと、現実の世界は実に見苦しくなるわけですよ。ねえ、まさに見苦しい現実の世界にいると、自分の想念の世界と全然違ってくるでしょ。そうするとこれすごいストレスになってきますよね。やっぱり今度は現実の世界を、やっぱり美しくしないとね、その想念の世界を一つにするっていうことはそれはできないんだけども、美しいなんていうのはね、これはやっぱり誰でも共通に思えてくれるもん、思えるもんですよ。それから美味しいとかね、美味しいとか美しいとか、まあ綺麗って言葉ですよね。そういうものっていうのはすごく普遍的なもので、大体集約することができるんですよね。あるいはなんかこう事故がないとかね、あるいはそのデザインが洗練されてるとか、こういうものもそのある程度この修練することができるわけで、させることができるわけで、これから日本もですね、ここまでバラバラになった人々の想念世界を、こう、全く一つとは言いませんけども、やっぱりある程度のところで修練させてって、現実の世界の統一感を持たせて、現実の世界のその品質を上げて、文化の向上にそろそろ努めていっていい時期じゃないかなと思うんですね。なんかその、そろそろ本当にですね、この戦時設計を終わりにして、新しい文化の創造に向けて、美味しいとか、洗練されてるとか、綺麗だとか、こういうなんかその感性による人々の求心力を原点として、デザインとか機能の修練を行って、一つの目に見えた現実の綺麗な世の中、新しい21世紀の世界、まあ世界って言いますか、日本のその景観、あるいは生活というのを作り直していい時期にもうすでに入ってると思うんですね。ですからそういう意味でこの改めて目の前を見回してみますと、なんかみんなそれぞれ自分の小さい世界ではなんか幸せに暮らすこともやればできるんだけども、しかしそれ非常に儚いもので、しかも持続可能性が非常に少ないということの気づきだと思いますね。これはちょっとやっぱりね、さっき言った感性というものをですね、その頭にして、いいものを全部こう集めていって、取捨選択して、いい形、現実を作るということをしなければいけない時期にもうなってんでしょうね。もうそういうふうにしていかないと、その人々のこのエネルギーが、なんかこうきちんとこう形にならなくて、皆さん不完全燃焼を起こすという、そんな状況になってくるんじゃないでしょうかね。まあでもなんか本当に我々のこの今、見てる社会も、毎日毎日ですとこう全然変わらないように見えて、ちょっと時間が経てば本当に変わってるものですね。だからこの周囲の状況っていうのは、古いこの写真なんか見れば、ああ、昔こんな風になってたのかっていうことをわかりますけども、日々なんか動いてるとそれがよく見えない部分があるんですね。でも間違いなくなんかこういい意味で、いい意味でのこの品質っていうものが失われていきましたね。そしてその人々の想念もですね、実に殺伐としていきましたね。人の関係性というものがどんどん崩れていったんだと思うんですね。だからやっぱりこの人の関係でもね、あんまりその方にはまった、ことでも困っちゃうんですけども、やっぱりもう少しフランクに、穏やかに付き合える環境っていうのを作る必要がありますね。今ある意味で見るとみんな喧嘩腰ですからね、世の中ね。これじゃあちょっとみんな落ち着かないはずでありまして、少し落ち着いて人と付き合える世の中にしていかないといけなくて、やっぱりそれは双方を見ている現実がもっと安定しなきゃダメなんですね。みんな見えてる現実が非常に殺伐としてるから気持ちも殺伐としちゃうわけで、その先はやっぱり安定した現実を皆さん見れるようにならなければダメだと思いますね。まあそこに向けて各専門家が 文化とか感性とかいうものを頼りにですね、どのようにこう話を修練させていくことができるのか、みんなが気づかなかったその新しいこの、重心位置みたいなものをちゃんと見出せるのかどうか、この辺は各分野の専門家の非常に重要な仕事だと思いますね。やっぱりその意味で本当に仕事ができる人たちがこれから世の中出てきて立て直していかないとダメなんじゃないかなと、そんなふうに思っております。まあ、日本もいよいよそこまで来ましたので頑張っていくことが大事でしょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、改めて周囲を見てみようということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。